はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集うラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、好きな対決といえば、超能力者の感動音とコスなこたつと、
そう来たら、フライングフィストのチェミンシクとリュースンボムのおまけと、
そう来たらじゃないけど、ドームの老人対子供の超能力バトルの旗と、
レクター博士とクラリスの対決のチャムレイです。
対決
、はい、
ねえ、バディ、はい、この番組は、ね、映画についてはさほど詳しくなくでも人の身長に映画を愛し何よりも映画なしでは生きられない彼になってしまった通称映画凡人たちが集まって待ってるきつぼってみどり話しを好き勝手におたたけてるえかつかってある特パルティでーす。イエーイ
イエーイ
ごめんなさい。ここでね、ここでね、リスナーを逃すっていうことよくあるの。毎回最近感じてますけどね。1月26日のラインナップでございます。
何か新たなメディアとか何とかだろうか。
まずミニ四大トークですね。今回はですね、2019年楽しみな映画、こちらを募集しましたのでやっていきます。そして急げ映画館は、クリード。炎の宿敵、こちらクリード2作目をやっていきます。ということで、それでは参りましょう。第97回ドイラジースタート。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なあだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということで
甘噛みしちゃった。
はい、今回のお題はですね、2019年楽しみな映画ということで、こちらはね、無限に行きましたんでね。はい、やはりね、皆様からいただいたメールをこちらご紹介させていただきます。皆様、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、初吉さん。名探偵ピカチュウ。出た。
うん。
実写映画化をした時は、ハリウッドやべえな、と驚愕しました。予告編に出てきたバリアードが最高に気持ち悪かったので、見に行くことを決意。かっこ褒めてます。あと、この世界のさらにいくつもの片隅に、カットされた部分を追加した完全版。私の地元が呉なので、見ないわけにはいかないと思っています。そうかそうか。ラジオネーム、長さん。2019年はディズニーの続編ものや、ダンボ、アラジンなど実写版が多く公開される印象です。その中でも個人的に一番楽しみにしているのは、トイストーリー4です。新キャラが出るそうなので、ストーリーにどう関わっていくかが楽しみです。もう一つは、アベンジャーズエンドゲーム。本当どうなるんですかねっていうね。いや、どうなるんですかね。今日ね、それを解明していこうということですね。ラジオネーム、たくんさん。なんで誰も突っ込まないですかね。コンフィデンスマン JP が楽しみです。ドラマの最終回で流れた映画決定の報告に、詐欺師の話だけにフェイクニュースと疑いましたが、どうやら実現に向いているよう。ドイラジ MC 時に嫌われている小沢亮太脚本ですが、お？ドラマが面白かっただけに相当期待できます。年初の映画で相手を信じることの大切さを歌った長澤まさみが一転してどう人を騙すのか、非常に楽しみです。期待してるけど心配なのはキングダム。当たり外れの幅がでかい佐藤慎介監督がアベンジャーズエンドゲームの前にわざわざぶつけた形なので、勝負に出たのではないでしょうか。前作、犬屋敷も VFX は素晴らしかっただけに期待できます。ラジオネーム、もじろうさん。2月22日の猫の日に公開される猫とじいちゃんです。じいちゃんとばあちゃんと猫たちの島で暮らす一人と一匹の穏やかな日々を綴った同名コミックの実写映画です。原作漫画のファンなのですが、これを動物写真家で世界猫歩きでおなじみの岩合光昭さんが初監督作品として映画化されました。映画監督としてデビューしたんだ。じゃあ
ドキュメンタリーじゃないってことだね。
落語家の立川志の輔師匠を主演に、小林薫さん、田中優子さん、柴崎孝さん、江本佑さんと豪華な顔ぶれが揃い、37匹の猫たちが必ず画面のどこかに映るとのことなので、特に猫好きには必見の一本です。ラジオネーム、まみやさん。あ、出たぞ。刀剣乱舞。ぶっちゃけゲームもアニメもミュージカルも全く知らないのですが、某ラジオ番組の特集を聞き、初心者でも大丈夫そうだなと、興味が湧いたところで、脚本、小林康子、主題歌、西川貴教と聞いて、あ、見る？と決心しました。名作、真剣ジャーやアニメ、ジョジョの構成に毎週最高と唸っている、どっぷり康子ニャン信者なので、非常に楽しみでございます。多分見ると健康になりそうです。あ、これバーフバリでも聞きましたね、このね、ワードね。
健康。
健康。他にも、マスカレードホテル。 我が愛しの長澤まさみ、見る。しかも検察側の罪人鑑賞後から、キムタクってかっこいいなとうっかりマジックにかかっている最中なので見るしかねえ。二人とも役柄が業務に決しすぎているようで、ある意味不健康そう。
あら。
あと、バンシュラギおじさんと小さな迷子。バーフバリ以降、インド映画を目にする機会が増えたなという印象がある中でも、名作の匂いしかしないし、絶対健康になれる。全部健康。
基準がね。
健康基準ですね。あと、バーフバリ。
あれ
バーフバリ。
なんでなんで
いつまで上映が続くのかが非常に楽しみ。あ、そういう見方もある。1月18日現在、11巻で絶賛上映中。とりあえずみんな見よう。これは間違いなく健康になれる。私は鑑賞真っ最中に、あれなんか具合悪いと病院行ったら、腎盂腎炎が発覚しました。おうよ、早期発見ありがとう。さあ、俺。これさ、
これどっちなの本当
これ、ちょっと、健康になってないってことですね。
逆かもしれない。
で気づいたっていう。
あでもこれ映画
バーフバリのおかげで。
バーフバリのおかげなのかラジオネーム、ヨギリのレイナさん。ブラッククランズマン、超楽しみ。あと、ロビンフッド。海外レビューがボロボロすぎて楽しみ。ああ、なるほどね。どっちも楽しみ。ラジオネーム、サハルさん。今年もアメコミ映画は春先にかけて DC、MCU ともに充実していますし、さらにゴジラ、キングオブモンスターズも公開まで半年を切ったので、もしかしたら個人的に半年で映画燃え尽きを起こしてしまわないか心配しています。邦画、特にアニメ映画では原敬一監督作品のバースデーワンダーランド、湯浅正樹監督作の君と波に乗れたら、新海誠監督、天気の子と恐ろしいラインナップで見る前からお腹いっぱいです。すごいね。ラジオネーム、エリア53。マーベル集大成のアベンジャーズではなく、すでに楽しみは消え果て、義務感でしかないスターウォーズエピソード9。でもなく、ジョンウィックチャプター3です。はぁ、それ今年なんだ。ジョンウィックをコスプレする友人と一緒にコスプレして公開初日に再会を誓い合ったので、今から楽しみです。僕はチャプター2にチラッと登場したガンソムリエのコスプレで挑みます。ラジオネーム、頭脳少年さん。12月末に公開予定の、男は辛いよ50。おかえりトラさんです。誰が帰ってくるのこれ。22年ぶりの新作は、車虎次郎の甥三つおと三つおがかつて思いを寄せた泉のその後の物語が軸に展開されるとのこと。僕は男は辛いよ後期の三つおシリーズが大好きなので、今からワクワクしています。厚見清さんはすでに亡くなっていますが、この新作にも主演として名前が刻まれています。どのような形で出演するのか気になるところです。ラジオネーム福山さん、アベンジャーズエンドゲーム。今年はもう受験で忙しくなるため、エンドゲームというタイトルにふさわしく、今年見る最後の映画はこれと決めました。
おーわー。
そういうわけなので、楽しみというよりも、頼むからちゃんとした出来になっていってほしい。そんな思いです。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。2017年の東京国際映画祭でも上映されたドキュメンタリー、サッドヒルを掘り返せが気になっています。マカロニウエスタンの名作とされているクリント・イーストウッド主演、セルジオ・レオーネ監督の続夕日のガンマン。そのクライマックスのロケ地でありながら、草や土に覆われ放置されてしまったサッドヒルのセットを、映画の熱烈なファンたちが復興しようとするプロジェクトを追った作品です。続夕日のガンマンのクライマックスの5分間にも及ぶ決闘シーンを見て大興奮したことがある身としては、絶対に見ておきたいと思える作品です。あと最後にですね、こうメンバーからもいただいてます。ラジオネームというかメンバータンタン。去年晴れてドイラジファミリーとなったジェイソン・ステイサムと。
あ、そんなことあったな。
忘れちゃ
う。去年大活躍だったロック様ことドウェイン・ジョンソンが共演するワイルドスピードシリーズのスピンオフ映画、ホブズ&ショー。まあこれ現代のタイトルらしいんですけどね。が楽しみです。ちなみに本当の題名はショー&ホブズですね。ショーの方が先に来るべきだと、うん、そういうことですね。なんと敵役はイドリスエルバ、先日ロック様が SNS にアップした3人の写真がかっこよくてワクワクしました。個人的に去年のステイサム映画メグが不発だった分期待大ですということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどこですか。もういっぱいありましたけども。
あるな。
たくさんありましたね。私も十郎さんの猫とじいちゃん、
はいはい、
気になりますね。あとタンタンさんも 見るべき作品なんじゃないかなと思いました
ね。
うん、猫が37匹必ずどこかの画面に映る、なんか興味が湧きます。
うん、
ま
あ、個人的に僕ちょっとこれは読んでないんですけど、うん、まあ、ほらあのコミックエッセイとかのコーナー行くと猫系のこの大判のねコミックってめちゃめちゃたくさんあるじゃないですか。
うんう
ん、いかんせんね、猫が亡くなるとかそういうのあるのかなっていうのは、うん、心配で。
じいちゃん、
じいちゃん、そう、怖いじゃないですか、やっぱ猫とじいちゃんって怖い要素が揃ってるっていうか、
怖い要素。
ね、読んでないから何とも言えないですけど、 これ大丈夫なんですかね、文次郎さんね。
どうなんだろう、うん、
まあ、文次郎さんは原作読んでだから、
そうですね、
ちゃんと知ってるからね。
ちょっと教えていただきたいですね。しかし岩合さんがね、
すごいドキュメンタリータッチな映画に、ね、
なるのかな、
なるのかな。
これは写真だ、猫の写真だけいっぱい撮ってるからな。
でも猫の寄りの絵とかはすごそうですね。それをビデオに変えてる、ね、どうなってるのか、
ね、
ここは見とかないと。
すごいね、もう無駄に話ほったらかしでね、うん、で立ってる足だけ映って猫、うん、猫がご飯食べてる。上の方ではドラマが会話が
進行してるけど、もうほとんど興味ないみたいな。それはやってほしいな。
あと、あ、じゃあ、初吉さんの、名探偵ピカチュウ。
出たー。
ハリウッド版。
そうですよ。
そうですね。
予告見たときに、あの、ピカチュウの声をライアン・レイノルズがやってるんですよ。
うんうん、そうなんですね。
予告見たときほとんどデッドプールじゃんと思って、うんうん、ちょっと、
ピカとか言わないんですか？
主人公の子以外の人には何喋っててもピカチュウの声のピカーって聞こえてるけど、
う
ん、
あ、そういう系か。
そう、主人公だけにはレイノルズの声で俺が何言っても聞いてくれねえぜみたいな感じの喋りをしてるっていうやつでした。
あ、じゃあ誰にも伝えられないんだったらね、名探偵だと思ってるのはピカチュウだけっていう可能性ありますよね。
まあ、あとだからその声が聞こえる唯一の男の子、
うん、
そいつの妄想みたいなことにもなるからね。
イマジナリーメンバー、
あー怖いね。
かなり来てる。
ちょっとね、ちょっとね、デッドプール好きすぎて、そういうものに取り憑かれてる子みたいな。
とうとう、任天堂にも、矛先を向けた。なるほど。恐ろしい。
これ結構、デッドプールが、何でもギャグにするんで、デッドプールがピカチュウのなんかをやってる写真とかで宣伝がよく見ますね。
まあ、僕は本当に皆さんがね、長さん、タクーンさん、エリア50さん、福山さんが挙げてらっしゃるアベンジャーズエンドゲーム。
うん、
で、これやっぱアベンジャーズインフィニティをやった時にね、熱量たっぷりに話しましたけども、まあ最後こうなるんじゃないかみたいなことをね、ちょっと予想したりした
じゃないですか。あ、そうか、いろいろ喋ったな。
はい。さらに今予想が進んでおりまして、僕の中で。やはりサノスは、これは悪者で終えることはないだろうなと。
ほうほうほう。
僕は、ちょっとサノスの選択に頼るっていうパターン、これあるんじゃないかなっていう
気がしますよ。ほー、最後。
はい。やっぱりあのガントレット使える気がしないですもん、やっぱ他の人は。
なるほど。
っていう。なので、サノスはやはり自分の正義を疑うという流れ。やっぱり正義の味方だった的な感じになるんじゃないでしょうかね。僕はそういう期待をしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、どうですか皆さんね。
なんかこう、ちょっとこう、たくんさんが、ちょっと聞き捨てならない感じ
で。
はいはいはいはい、何ですか、
なんだか、わかんないですけど、ドイラジ MC 陣に、小沢亮太が嫌われてるとか書いたんですが、
うん、
そんな話しましたっけっていうのと、多分、世間のあれとは逆に、ドイラジ意外といいですよね。
だって僕、まず、オールタイムベストにキサラギ入ってる人ですからね、
そうですよね。
はい、
うん。まあ、俺はあんまり映画見てないですけど、普通にね、リーガルハイとかデートとかコンフィデンスマン JP も見てて、ドラマの人としてはすごい好きなんですけどね、
うん、
映画でどうこうっていうのがちょっと三谷さん的な感じ、
あ、
引きずってる感じあります
ね。それはあるかもしれないですね。全然僕小沢亮太なんなら信者ぐらいの勢いあるんで、
うん、
はい、
私サハルさんのバースデーワンダーランド、
お、
私も気になっている作品で、これ声優が松岡真由なんですよね。で、私勝手に震えてろで松岡真由好きになったので、
おいおいおい、
声も含めて、
うん、
だからそう、主演なので気になってますね。
これはいっぱいファックって言うんでしょうね。
いろんなバージョンで、
いろんなバージョンでね。
ハラケイチの映画の中でも、
ハッピーバースデーファックみ
たいな。ひどい。
それはまずいですね。
カラフル以来のアニメ化ですかね。アニメ。
多分そうですかね。ね、
そうなんですかね。うん。あと原作が、柏葉幸子さん。映画の原作は地下室からの不思議な旅っていう本なんですけど、うん、その別の本で私、霧の向こうの不思議な街っていう本がすごく、結構小さい頃から好きで、
ああ、なるほど、
はい、なのでその関連も、そうです、結構気になってます、
で、
これがアベンジャーズエンドゲームと同じ公開日、
あらー、
4月26日ですね、
なあ、出てきたな、
結構集結してるなと思いました、4月26日、
まあ、でもアベンジャーズよりもその時期は、要はね、今年大丈夫ですか、コナンとかしんちゃんとかはないんですか？
ありますあります、
要はその時期ですかね、アニメが業界的には、
うんうん、
しんちゃんは今年はマッドマックス怒りのデスロード的な、
うんうん、
超オマージュ的な感じの映画ですね。でタイトルインディージョーンズっぽい感じで、ヒロシがあのトムハーディ的な
まあまあそうなるんだ
ろうな、囚われてるという話だし、コナンは大倉さん、からくれないラブレターの脚本、あのミステリー作家ですけども、同じですね。
あ、そうなんですね。
その辺との食い合わせがね、結構ね、結構大変かもしれない。
今回やばいかもしれないですね。
4月は、じゃゴールデンウィークが大変なことに、確かに、なるんですね。
大変なことになるでしょう、これ。
ね、
要は劇場行ったけど見れないから他の見るで、うん、バースデーワンダーランドとか、うん、そういう流れあるかもしれない。
あとあのね、楽しみのね、方向性もね、いろいろあるみたいな、あの、ヨギリのレイナさんのロビウッド、
うん、
海外レビューがボロボロすぎて、逆に楽しみ。
そういうのもあるんですね。
ね。
結構日本とね、海外での差が大きい作品もあります
ね。
ま
あ、いろいろあるよね、そういうことをね。なんか、まあ、バトルシップとかはね、まさにそういう意味でカルトになってるしね。
そうだね。あとまあ、評価サイトとかもあるよね。傾向とか、
うん、そうだね。そうだね。ロッテントマトとかだと、ね、二つあるもんね。批評家の支持と、一般の支持で、それが真逆になる時もあるしとか、
あるよね。
ね、トランスフォーマーシリーズとか。そういうパターンもあるからね。そう、うん。グレテストショーマンとか去年とかだとね。
だから必ずしもね、批評的に見ることが正しいわけではないですからね。いいからっていう。ね。まあこれ楽しみでしょうね。
うん。うん、
キングスマンでおなじみのね、タロン君が、また違う主演としてやってくれるやつですからね。
タロン君めちゃくちゃ運動神経いいんで、弓バンバン自分で撃ってましたね。
見ました、なんかその動画、練習風景みたいな。
ちょっと宙返りしながら、宙返りした後撃つみたいな、すごい空中で撃つみたいなのバンバン当てるっていうのを自分で。
頭の上の梅干しとかいけんじゃないもう。
リンゴとかじゃなくて梅干し。
もうリンゴじゃなくて、もう梅干しぐらい。
梅干し。
うん。梅干し級のもいけんじゃないですか、これはもう。
できるかもしれないですね。
失敗したら即死。
頭に当たっちゃうから。
本当にね、高校生メンバー受験頑張ってほしいという。
うん、頑張れ。
ね、本当にね。
前半の方にあの、
ちょっと
映画収めが
ちょこちょこ見てもらって、うん、
はい、来てしまいますけど、
ね。だから前半の方にいい映画が固まってるといいですね。
うんうん、逆に、あの、固まってる気がするんで、
うんうんうん、
よかったんじゃないかなっていう。
なるほど。
逆に、あの、受験に差し支えがありそうな感じになりますけども、以上ということでよろしいですかね。
はい、ステイサムですね。
うん、
はい。
そうですね。ということで、は皆さん、本当ね、たくさんメールいただきまして、
う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本当に無限にありましたけれども。
いろいろあったんだな。あんまり、そう考えて何があるんだろうとか、ふいーって思ってたけど。
いや、2019年って実はすごいかもしんないなっていう。
そうね。
うん、
ね、エリア53のね、
うんうん、
あのジョン・ウィック、チャプター3のね。はい、
うん、
僕、本当、ジョン・ウィックに対してね、全くついてない感じで、やっちゃってましてね、失礼いたしましたって感じですけどね。
はいはい、いよいよもって、世界中全的状態になってるから。
そうですね。だから、始まった瞬間もう撃たれて死んでるとか
そうだね。だからもうね、始まった瞬間から終わりなんでね、ずっとね、うん、あの、誰かと戦い続けて終わるみたいな、ことにもね、
うん、あり得る、うん。ということでごめんなさい。じゃあ皆さんのね、持ち寄り映画。じゃあ、俺一発目いいですか、
う
ん、
はい。
じゃあ、2017年のね、急げ映画館でも扱いました、愚行録っていうのがありましたけども、
うんうんうん、
はい。そちらのね、長編初デビュー監督作品として、石川圭さんがね、撮りましたけれども、2019年新しいのを撮るんですよ。
お
うん、それがですね、恩田陸の本屋大賞を撮った、ミツバチと遠雷っていう、あの、音楽作品。
うんうん、
ピアノコンクールの話があるんですけど、それを石川圭が撮るんですよ。
うん、
で、もう、恩田陸はもうめちゃめちゃ自分の人生の集大成みたいな作品なんですね、それね。で、これを映像化するって無謀じゃんって思ったんですよね。要は音楽の天才たちが競い合うんです
よ。はいはいはい。
これ映画無理でしょっていうふうに思ってたんですけど、石川圭監督はそれを分かった上で、やりたいって言ったらしいんですよ。
やりたいと。
はい。
振られたんじゃなくて。
振られたいと。だから、俺これは期待しないわけにはいかないと思って。
でもあれだね。何か勝てるポイントを見つけてんだね、きっと。
なるほど。
キャスト陣もすごいですから。松坂桃李、松岡真優もいるかな。
うん。
で、森崎ウィン。
うん。
あ、見たかな、
うん、
はい。
いつ頃公開ですかね。
秋の公開と。
秋なんですね。
秋が、だから、受験生は見れない。
ああ
ですね。ということですよ。
あ、
さあどうですか？
ガスバンサント監督最新作が5月に始まります。ドントウォーリーっていうやつなんですけど、
うんうんうん、
ホアキン・フェニックスが主演で、風刺漫画家の人の感性を描くっていうやつなんですけど、これ多分実際にいる方だっ ったような気がするんですけど、事故で手が不自由になってて、で車椅子に乗ってる人なんですけど、その人が風刺漫画を描いててっていう話で、こうガスパンさんと監督自身が結構好きなので、新作っていうだけでも結構楽しみなんですけど、予告見た時にホアキン・フェニックスがすごい良かったんですよ。すっごいなんかこう、あの、もともとこれロビン・ウィリアムスで構想練ってたみたいで。
なるほど。あ、なるほど。
そう。で、ホアキン・フェニックスがなんかそれを見た時に、あ、なるほどって思う感じになってて、すごい。
聞いただけでなるほど感あります。
そう、ものすごい期待ができます。はい。あとなんか多分恋人役かパートナー役にルーニー・マーラが出てると思うんですけど、この二人実質恋人同士なので、そうなんですよ。だからそこの共演もすごい見ものだなと思って。
ジョナヒル出るじゃん。
あ、そうです。
ジャック・ブラックジルです。
うん。ジョナヒル痩せちゃったけどな。
あ、痩せちゃったけどね。
そう、これは期待大ですね。
あ、それは食い込むな。
うん、
はいはい。5
月ならギリギリ受験生も。
あ、5月とかですね。
受験生
いけるかもしれない。
はい、やっぱ受験。
それ大丈夫かな、それ。まだ6月だなとか言
って。ああ、よくないよくない。
これ多分もう3月にやるっぽいんですけど、イップマン外伝。
ああ。
マスター Z っていう。
ああ、あれ見る。マスター Z 見るやつ。
これ。永遠にやってますね。
何作？
これやばい。外伝なので、あの、スピンオフ的なやつですね。あの、
ドニーエンジ、
ドニーエンじゃないし、多分イップマン主役じゃないです。
うん、違うっぽいですね。
そう、あの、イップマン継承っていう3作目で出てきた、はい、マックス・チャンっていうですね。
はいはいはい。
とても美しいカンフーをする人。
パシフィックリム。
あ、でも出てました。そう、無駄遣い。
あ、超活躍しなかった。
活躍しない。のキャラクターがいて、はい、それの主演映画みたいですね。そうそう。
大丈夫、ちゃんと活躍するよね、今度ね。
いや、だって、ちゃんと活躍しますよ。だって、監督がユエン・ウーピンですから。マトリックスとかのアクションとかも知ってる人で、まあ、昔からいる香港の監督さんですけど、アクションとかの。そうそうそうそう。マトリックスの、あの、すごいアクションを作った人との人の一人
なので。なるほど。まあ、確かにね、カンフー大事ですからね。
そう。で、他もすごいんですよ。トニー・ジャーが出ます。
おお。
最近、香港映画いっぱい出てるね。トニー・ジャー。あとあの、ミシェル・ヨーが出ます。去年、クレイジー・リッチでお母さん役やったんですけど、あの、もともとね、グリーン・ディスティニーって、あの、ありましたね、アカデミー賞とかなんで、はい、ありましたね、あれでね、あの、見客のとかやってるんで、アクションとかもできる人なんで、女性として。あとあのね、デイブ・バウティスタ。
格闘家？
はいはいはい。
でもドラックスですよね。
ドラックスですよ。
あ、なんで
どうしたどうした。
なんで俺格闘家のとこ止まってる。
そこに止まってる
から。そこから俳優に転身したじゃん。
そうそう。
え、なんで？
なんで知らん知らんけど、いやいや、まあだから、まあ今最近やっぱね、あの中国香港映画ね呼ぶんですよ。ね、今度あの中国版怪人にね、マイケル・ダグラスが出てたりとかするとか言うしね。
見たい。
あと、イップマンの、その前のやつなんか、マイク・タイソンがね、出てたりとかね、してますから。
耳かじりに来るんですか？
耳はかじらないですね。めっちゃ重いパンチをボーンって、まあいいや、はい。
あー、楽しそう、ね。
結構、やばいんじゃないですかって思ってます。
うん、あー、楽しそう。
うん、ちょっと楽しみですね。ポスターもかっこいいし。
うん。あ、私、一個いいですか？
あ、はいはいはい。
6月公開の、X-Men Dark Phoenix。
あー、6月か
ー。ね、6月みたいですね。その予告この前見たんです。結構ダークな、闇しい感じで、ちょっと重たそうかなと思うんですけど、ちょっと見たいですね。
あれだよね。結局さ、ファーストジェネレーションが始まった3部作完結してねえじゃんってことだよね。
もうなんか続いてる、
結局同じキャストで続いてますよねっていう。
そうでしたね。
X-Men の最初の3部作と同じ流れ辿ってるっていうね。結局ダークフェニックス出すっていう。
そうね。予告でマカボイは生えてました、毛が。
生えるんだ。
うん、なんかロングの。
どうなってるんだ？まあでも
ね、時間軸ね、もう飛びまくるのありにしちゃったからね。
そうですね。
フューチャー&パストとかね。
はい。
だから髪の毛生える世界線に変わったのかな。
そうですね。
アポカリプスで、要はね、魂を転移するっていう、あれがなきゃ髪の毛生えてたわけですから。
あれの意味はってなるけど。
が、なーしっていう。ウルヴァリンのおかげで、なーしっていうね。なんじゃないですか。楽しみが本当に多いということで。
はい。
さあ、皆さんもこれから2019年をぜひとも楽しんでください。そして次回の民謡大トークが、やっぱりあの、シャマランがたまらんという話がね、最近話題ですから。
はいはい。
超能力映画。
ほうほう。
これはいっぱいあるんじゃないですかね。 X メンとかも入っちゃいますからね、これね。
うん、
はい。ということで募集します。そしてですね、ドイラジ、いつも2本撮りしてるんですけども、次回がですね、第99回と第100回を迎えるわけでございます。
へー。
ちょっと盛り上がってくださいよ。100回ですよ、もう。第100回なのでですね、やっぱりこう皆様から存在するのかどうか知りませんけれども、
うんうん、
ドイラジの良かった回、良かった瞬間、良、
は
あはあ、かったトーク、良、
うん、
かったエピソード、良、
うん、
かった瞬間、同じこと。はい、ということでね。
ベストモーメント。
ベストモーメント的な送っていただければ、
うん、
嬉しいということです。
嬉しい。
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 とても嬉しい。ざっくりしてる。
これも、叱るべき場所で、何かしらの発表がこれも、されるんではないかと。
うんう
ん、期待も込めて、皆様から、第100回の良かった回、募集したいと思います。
だから一定数集まんなかったらダメ的なやつですか？
これ一定数集まんなかったら、これ、
ボツ。
募集したことは、なんかなかったこと
なかったことです
よ、うん。
盛り上がんなかったね、ドイラジって。そういうことです
ね。
これ大丈夫ですか？結構自分たち首絞める気
が。100回やってきたのは無駄だったねって、そういうことに、無理くりでもこう、良かったと言っていただきたいということでね。はい。
はい。
それを ね、励みに頑張っていこうということでございます。すね、2019年。
これからまた200回に向けて。
そうですね。ちょっと今遠いんでそういう話はやめてください。
やめてください。
ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
次回のミニオデとかは超能力映画です。
ドイラジ。
急げー！映画館！
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、クリード炎の宿敵！こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2018年アメリカ映画、クリードチャンプを継ぐ男の続編、アポロクリードの遺児、アドニスが、かつて父の命を奪ったロシア人ボクサー、イワン・ドラゴの息子、ビクターと因縁の対決をするお話です。
はい、ということで、テンション聞いていきましょう。ちょっと、例え話になりますけどもね。僕は好きなね、まあ、料理屋さん行ったんですよ。だからね、テンションが変わったっていうね。まあ食べてみっかと、
うん。
前菜出てきたんですよね。
うん、
前菜ね、味が全くしないんですよ、
うん。
メインディッシュ出てきたんですね。あ、味がなんか違うんだっていう。そうだね、デザート出てきたんですよ。
うん、
ね、え、デザートこれ。めちゃめちゃうまいんだけど、これ。デザート屋さんじゃねここみたいな感じです。
おぉ。おぉ。
はい、
おぉ。
お
ぉ。
おもぎさん。
ほうほう。ほうほう。ほうほうほう。ほうほう。
それが、それ感想も？
あ、そういうことか。
はい、って感じでした。
あ、ごめんなさい、すごい被っちゃったけど、まあそういうことなんですね。さあ、じゃあ、畑さん。
はい。私は悲しきビーストっていうタイプの人がすごい好きなので、
うん、
もうドラコのスピンオフ作ってくれよって思いました。
はい。そして、ジャムレイ。
はい、ごめんなさい、見てないです。
おぉ。
なるほどね。
ちなみに前作は？
は、見ました。
なるほど、はい。前作だけの感じで、今回、ネタバレしますけど大丈夫ですか？
大丈夫です。
うん、はい。ということで、監督がですね、まあ、前作、ライアン・クーグラーだったんですけれども、まあ、店主が変わりまして、うん、ライアン・クーグラーの、まあ、同胞推薦して、スティーブン・ケープル・ジュニアさん。
うんうん、
こちら、まあ、新鋭の監督ということですね。そして、キャスト陣は、シルベス・アストロー、マイケル・ B ・ジョーダン、テッサ・トムソン。この辺は続投。そして、ロッキー4のね、
はいはい、
炎の友情という作品がありましたけれども、こちらに出てきたアポロクリードを、まあ、殺してしまったファイター、ドルフ・ラングレンが演じてましたけれども、
うん、
こちらドルフ・ラングレンも出てくるということでね、
うん
うん、皆さんからいただいたメールも中盤のあたりでご紹介させていただいて、熱量のこもったメールいただいてますんで、そちらを紹介してからネタバレに入っていこうということですね。対象はですね、なるべくネタバレに、核心に触れないところから話していこうということで、皆さんどうでしょうか？
そう、やっぱり昔、ドルフ・ラングレンね、
うん、
すごいインパクトありましたよ。
すごいよね。
いや、もう本当に、
うん、
シュワルツェネッガーなんかで全然、サイボーグみたいな。
そう。マジサイボーグ、
うん、
うん。
すごいインパクトがあってね、今日なんか覚えてます。だから、他の対戦者とか全然覚えてないですけど、
うん、
ドラゴはやっぱりね、ドラゴ、あーってな、覚えてましたね。
印象的という意味ではすごいかもしれないですね。
うんうん、
ああ本当になんか当時の社会的な背景とかも見えてくるっていうか、アポロとイワンがね、戦うって、あれエキシビションマッチなんだったんですよ。
うん、
だから、
あ、エキシビジョンだったんだ。
そうなんですよ。本来はロッキーと戦う。だから、どっちかっていうと、ショー的なニュアンスの方が近いような見せ方なんですね。その入場の仕方がすごい象徴的で、ソ連からやってきたイワン・ドラゴは下から上がってくるんです。って挑戦者です。さらに、要は下に見てるわけですよね。で、アポロは上にいるんですね。上から降りてくるっていう装置を使って入場してくるわけですよ。で、そこで、多分ジェームズ・ブラウンとか出てきてね、もう歌いまくるわけですよ。
ほうほうほうほう。
ルルルアメリカみたいな感じのね。ぐいぐいアメリカ推しでね、ショーケースを始めるわけですよね。
はいはいはい、
でその後にさ、じゃあやりましょうか、みたいな、ね。イワン・ドラゴが舐められっぱなしで、かわいそうなんですよ、本当に。扱いひどいな、っていう。それを踏まえた上での今回、ドルフ・ラングレンのね、息子役ということで、ビクター・ドラゴという方が出てきますけどね。この方なんだっけ、名前。
フロリアン・ムンテアヌさん。
ボクサーですよね、この方ね、普通に。
ああ、そうなんだ。
リアルな。
リアルな。
うんうんうん、
体型とか。
体型すごかったね。
うん、体つき半端ないじゃないですか、うんうん。普通にこっち勝つだろうっていう。
完全にパワーが完全に上でしたもんね、もう見た目からしても。あんまりセリフなかったですけど、すごい表情の変化とか可愛かったですよ、
うん、
なんか、
うんうんうん。
かわいそうっていう時とかのかわいそうな顔とか。
なんかね、一番佇まい一発で何か見せる、
う
ん
う
ん、
そうだね、
人でしたね。
うん、だってこの映画は彼から始まってますもんね。
そうそうそう。
ああ、そうですね。すごいなんか悲しい顔をした後に、いやでも今から戦わなきゃって言って目つき変えるとことかは良かったですね、うん。もうその時点で頑張れドラゴンって。思っちゃう。
これね、頑張れドラゴ映画です。
そうなんね。
どっち応援したらいいのかなってすごい思ってたので。
ねうんうん、おまけさんふんふんふんふん言ってましたけど、おまけさん
これ、
テンションが全然。
こう、
ほうほう、あ、そうね。なんか、どういうテンション？
どういうテンション？最初、ドラゴン親子が出てきて、はい、ボクシングやるわけですけど、息子が。はい、あと、その後に、次は今度、アドニスの方が、世界タイトル戦を王者と戦って取るっていう試合やると。
はい、
最初思ったのが、その二つの試合が全然魅力的じゃねえなと。
本当ね。
なんだこのモッサイツが、うん、みたいになっちゃって、そんなんない。強い者同士戦ってる試合なのに、なんか何もこう。
だから前菜が味しないんです
よ。そうそう、味しないんですよ。およよよってなって、あれしたん。だからなんかちょっと最初ね、出番くじかれた感じなんですよね。やっぱ、最初にそういうとこ持ってくるんだったら、そこで何かね、こう、あれしているのが欲しかったんですけど。
そうなんですよね。
まあでも最後の試合はちゃんとしてたなっていう。
そう。
なんかびっくりして、あれ
メインディッシュそこって考えれば。
そう。
ああ、こっちの味の人ねっていう。
そうそう。でもなんか、なんでこんな違ったんだろうっていうのが謎なんですよね、なんか。
僕すごいそこ、ずっと引っかかってるんですけど、
うん、
クリードって、一作目は、アドニス・クリードの前傾ってきちんと捉えられて、
うんうんうんうん、
この人が主人公だってわかるショットがあるんですよ、ちゃんと。
うんうん、
今回クリード2、
うんうん、
全然ないんですよ。顔がしっかり見えるシーンが。最初の方にないんですよ、
ね。
ちゃんと映るの、初めて映るのは、ロッキーなんですよ。
はあはあ、
でロッキーが映っちゃったら、これさ、ロッキーの話になっちゃうじゃんって、
はいはいはい、
僕は思って、で、ここの部分が強すぎると、あ、ロッキーの選択で結局、クリードンの人生変わるって話になっちゃうのって思うと、嫌なんですよね、すごく。だからなんか、この彼らの試合とかも、すごい前座感というか、さらにどうでもいいものというか、なんかね、この気持ちが乗る前に見せられてる感じがして。
そうだね。
なんかね。
まあ、なしでも、
なしでも。
世界中でやってるのに、ねうん、平凡みたいな。さすがになんかなと。
絵的にね。
そうそうそうそう。
あれはあんのかなと思ったのは、俺ロッキーとしてしぶき演出というかさ、
うん、
グローブ水含ませてんのかなぐらいな、
うん、
殴ったらピシャーってなる、なんじゃないですか、ロッキーって。
あんまりわかんないけど、そうかな。
あ、そうですか。殴ったら必ず汗がしぶき飛ぶんですよ、パーンって、うん。あれが一切ないです。カラッと乾いてて、全く疲れた様子も見せないみたいな絵の撮り方なんで、俺、あえてなのかなと思ったんだけど、
うん、
ボクシングの説得力みたいのが、抜け落ちてるような、
そうそう、見え方がしました。あえてなんだとしても、
ね、
それちゃうくないっては思っちゃう。
そうなんですよね。
それ逆やないっていう。う
ん、それね、味しないだけ
で。そうそう。やっぱ前のクリードが何が肝として真ん中にあるかって、うん、そこの気持ちよさが最高にあるっていうのはあったなと思います。
そうですよ。その中盤の、ワンカットで見せるっていう、うん、あれが、こっちもずっと緊張したまんまで、
うん、
どこで息継ぎすればいいんだろう俺っていう気持ちにさせる試合シーンだったっていう。
うん、
あれが俺クリード大きいと思うんですよね。
逆に言ったら、あれを経てる、 からねとかはちょっと最初あるのかもしれないですね。
だからなんかやっぱちょっとカットガチャガチャ割ってスローで見せてムニョーとか顔がね歪むみたいな、うん、でもそっちの味の人ねっていう、うん、まあ捉え方で僕はなんとか見れました。こんな感じでリスナーの皆様からいただいたメールをご紹介させていただいて、ちょっとがっつりネタバレでねいっぱい話していきたいなと思います。それでは早速ご紹介させていただきます。ラジオネーム山岡さん、さ長文でございます。
すごい、すごい。
子さんオタの自分としては不満も多いですが、最終的には帳尻があってプラスになった感じでした。まずロッキーやドラゴンがボクシングできなくなったらやばいけど、前作見る限りクリードはビジネスとかで潰しきそうだし、応援しなくても大丈夫じゃねという個人的なアンチクリード感覚は今作も継続でした。TBS 宇垣美里アナのあなたにはあなたの地獄が、私には私の地獄が理論は頭ではわかるのですが、やっぱり初期ロッキーや今作のビクタードラゴラ持たざる者と比べて、金や人間関係周りで圧倒的に持っているものであるクリードにはどうしても感情移入しきれず、ということでハンガンミキモード発動からのドラゴを全力応援。クリード側の丹念なファミリーエピソード描写でビクターがクリードを倒すべき理由が私の中では積み上がっていった次第です。ビクターがどういう人なのか、強い気性が荒い程度にしかわからず薄いのが残念だったのですが、それはお父さんの怨念を背負わされたトレーニングしか語るべき人間要素がないからではというオタならではの好意的かつ過剰な忖度で逆に涙&納得不可避でした。試合途中に帰宅部と化したどちくしょうマミーですが会食の時も超自然スループリでしたし、整形の抑制的な意味での副作用で元夫と息子のことをガチで忘れている説が私の中で浮上しました。そしてクライマックス来ました。ドラゴのタオル投げ込みとかいう試合の終わり方がロッキー4の陰を踏んでて圧倒的涙ふかし、これですね。事前にロッキーがアポロの試合をストップし損ねたことを何度も語らせる伏線がガン決まりした本当に素晴らしい描写。ドラゴ側も試合中の事故とはいえ、アポロが死んだことに対して30年背負ってきたものがあったんだろうなと思いつつ、最後の最後で息子への愛情をチラ見せしてしまう高難度の合わせ技だったと思います、うん、また前作からロッキーはこんなセリフ言わないという違和感があり、今作の序盤でも小難しい説教とかしてて不満だったんですが、最後の最後で繰り出されたたまたま近くを通ったからで自分的には逆転満塁ホームラン気の利いたことが全然言えないロッキーの不器用さが滲み出てて、これやこれ、これこそがロッキーとものすごい納得感がありました。その気になればいくらでも繋がれるのに、どうしても、ためらってしまう微妙な家族の距離感が描写されてて素晴らしかったと思います。息子と孫と仲良くねと親戚のおせっかいババアモード不可避でした最後に今作の2が当たったらロッキー3とロッキー5の息子がボクサー商法であと2回は戦えると思いましたね。いや、そういうのから立つって話だと思うんですよね。ラジオネーム、サハルさん。前作は上がる展開がありましたが、対戦相手となるチャンピオンの混乱がかなりのアンポンタン。アドニスもクラブで素人殴ってるからダメじゃん。そんな奴らにタイトルマッチさせる WBC は甘すぎなど不満点が多かったです。ただ今作は因縁のあるドラゴ親子ということもあり、戦う理由が明白じゃんと期待値高めで鑑賞しました。結果、感想ですが、いまいちでした。まず肝心のドラゴ親子の掘り下げが足りない。アドニスのエピソードは描きようがないように思うし、ロッキーの息子に合う合わないの葛藤も正直なところ作品を引っ張るほど重要には感じませんでした。となると頼りなのはドラゴ親子のエピソードですが、牛丼屋で特盛を頼んだのに小さい牛皿が出てきたほどかなり少ない。だってドラゴ親子は国と母に見捨てられた親子じゃないですか。想像できないほど過酷な道を歩まされたと思うはずです。それなのにそういうシーンがさっぱりない。寒い中資材運びの仕事をしている。自分ら親子を捨てた母さんと会ってめっちゃ気まずくなる。試合中に母さんが帰っちゃって心が折れる。くらいだから本当に足りない。あと、アドニス・ビクターは父親によって運命を変えられた、過去狂わされた子供なんだから互いにシンパシーを持ってもおかしくないのに、うんうん、結局両者は終始分断されたまま。せめて試合後に両者は健闘をたたえ合うシーンを入れろよ。勝手に触れるなってことですね。なるほどね。おお。辛辣さんも続きますね。ラジオネーム、オグポンさん。早くも2019年ワースト映画候補になってしまいました。鑑賞中自分が考えるこうであってほしい点がことごとく裏切られ、しかもどれをとっても納得できない部分が多かったです。言いたいことが山ほどあるのですが、最後の試合でドニーよりもドラゴ息子に勝ってほしいと思わせてしまうこの映画、どうなの？を総評にします。いろんなシーンでドニーから心が離れるし、何のために戦っているのかさっぱりでした。それに比べてドラゴ息子は、自分と父親が過ちでないことを証明するために虎の目をして戦ってるじゃないですか。復讐心にまみれ戦い方は汚いけれど、この映画の中でドニーとロッキーに救って欲しかったのに心が交わることもなく終わったのが残念です。そもそも個人的にクリードはハマっていませんが、それでもこの出来栄えで終わってほしくないので続編で誰かに生き返らせてほしい次第です。ラジオネーム前田直樹さん。 前作が2016年の年間ベストであり、初めて見たロッキーが TBS で放送のロッキー4、炎の友情ということもあり、並々ならぬ期待をしていました。お、来た！結果、今年ベスト級の大傑作です！また何度も泣かされました。累戦決壊です。今回ロッキー4で起きた様々な問題を33年越しに解決しており、余韻を残しながら終わったので、もうこれ以上の続編は作らなくていいと思います。
すごい、僕ポーズが普通になってる、全部。
パンフレットについて、あ、出ましたパンフレット。フォックスサーチライト同様に中身が濃いです。主要人物のインタビューが2ページを渡って書いてあったり、町山さんをはじめ指揮者5人のコラムが読めたり、ロッキー4の情報が充実していたりと読み応えがあり、ドラゴがシベリア超特急と呼ばれていたことを知りました。そうなの？へー。ということで、皆様からのメール、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、ドイラジリスナー的には、賛否半々ぐらいな感じでしたけれども。う
ん、すごい落差ですね。
なんかね、賛にしても、否にしても、
ちょっと、
ちょっ
と厚さがすごいよね。うん、
言いたいこと、なんかどっちもわかるっていうか、うんうん、そうだよねっていう。あの、オグポンさんの言うようにね、ドラゴのね、うん、息子、うん、ビクターに勝ってほしいと思わせてしまうっていうところはね、うん、途中はあるかもしれないですね。うん、僕はどっち勝ってもいいの気持ちにはなったんで、だからアドニス好きいいですっていう感じ。
そうだよね。まあそれがあるから。ただ、ひょっとしたらオグポンさんは、そもそもクリードにハマってないから、ね、クリードハマってない人は、そもそもアドニス勝つ勝たないどうでもいいから、ドラゴ結局応援しちゃうよねってなるのに、
そうだね。
タイトルクリードやしねっていう感じなのかもしれないね。
やっぱあの山岡さんがね、最初にあの言ってるね、ハングリー精神みたいなものと程遠いところにクリードっていう存在がいるっていう、持っているものとして登場してるっていう、ことなんですけど、僕はむしろクリード一作目はそこを描いてくれたのが良かった。要はコンプレックスないコンプレックスっていう感じですよね。その精神を持ってるっていうのが俺クリードって本当好きだなと思って、で、クリード見た後やっぱロッキー見ると、下手するとね、ロッキーちょっと嫌いかなっていうぐらいになるんですよ。で、なぜかっていうと、運と努力のプロセスが逆なんですよね。ロッキーって、チャンスが先に巡ってきて、後から努力するんですよね。で、僕、それはやっぱり、どうしても応援したいのは、努力して報われる話の方が応援できるんですよね。だから、それに関して、俺はクリードにすごい熱量を持って、お前好きだって気持ちになれるんですよ。ここでもう持ってるものじゃねえか。いや、持ってるけど、でも、ボクシングやりたいんだって、そこが好きになれるかなれないかっていうのは結構あるなとは思うんですよね。
あるだろうね。
で、俺はなんならハングリー精神みたいなものがスポーツとか何でもそうですけど、表現の世界でも、なきゃダメみたいなムードそのものが俺はもう悪だと結構思ってるので、いや、そんなもんなくったってっていう。そこを対にして見せて、なおかつ両者をこういう終わらせ方で決着させたっていうのは、俺これ以上の終わり方はないと。だから今作のクリードは持ってるもの、守るべきものがある強さと、失うものもない強さの衝突っていうところで、この決着を見せるっていうのは、もう俺的にはこれ以上はない。このデザートうますぎっていう感じでしたね。はい。どうなん
デザートっていうのはどの辺がデザートなんです
か？あ、もう要はタオル投げるところからですね。
あ、そっからデザートね。はい、あ、だから試合終わってるからデザートだ。
そうですね。うん、墓の前でアドニスが言う言葉、この映画の売り方でもそうだし、興行的にね、因縁の対決みたいに、これ本当に周りが仕向けてるだけであって、個人からしたら関係ないわけですよね。いや、そういうんじゃなくて、これ俺の対決だから戦ってるんですっていうことをちゃんと言ったっていうのは、そこにロッキー途中で気づいてる。あ、だからそういうこと言ってたのね。そのセコンドでついてる時に。
そうね。
まだ戦えるねとか、あそこで言ったのは、ああ、はいはいはいとか。
てかまあその言葉をもう最初に言ってるからね、ロッキーが伝えてるから。
ロッキーはね。
だから逆に言うと、やっぱりロッキーに引きずられてるかって見る人もいるかもしれないね、そこ。
そうそうそう。だからロッキーに引きずられてるっていう見方は、強くなっちゃうの、ほんとそこは嫌だなと思うんだけど、うん、まあまあ、俺それでもやっぱりクリードの話だなと俺は最初の時に読めたなと、
やっぱりその人それぞれの人生に何かを訴えかけるとか投げかけてきてる作品にはなってんだなと、いいか悪いかわからないけど、はい、っていうのは思えるから、そういう意味ではちょっと面白いですね、なかなか。
なるほど。
例えば逆に言ったら、すごい底辺に、どんなタイプの人でもそうですけど、いろんな意味で余裕もないし、想像力も働かないから、はい、どっかで結局、とかで引っ張り上げてもらうしかない状況とかもあったりすると思う。
それはわかります。そうそう。ロッキーは努力をすることを諦めた人間として登場するわけですよね。
そうですね。
で、そこに運が向くのはわかんないけど、やっぱ同じジムに、ものすごい頑張ってる人、周りにいっぱいいる光景映ってて、そこにはチャンスも与えられない ないんだっていうことが僕は悲しいんですよ、すごく。
ああ、はいはい、なるほどね。
掴むべきはお前だったのかなとも俺は感じてしまうんですよ、やっぱりロッキーには。
まあね、でもそこまで行くとなんかちょっと辛い。まあだからじゃあ単純にだから、クリードは語り直しとして、逆の対局でどういうことが語り直せるかのクリエイトにもなっているし、だから努力でやってるのに、クリードは最終的に立ち上がるところで、血だっていう表現をめっちゃ前面に出すところが、自分は個人的にはもうずっこけたって感じがありますね、前作ね。それでいいって人もいるし、それでいいって言うってことは、ロッキーが運で最初来たからいいっていうのを、ありだなっていうことにもつながるとは個人的には思います。いいか悪いかは人それぞれだけど。
そうですね。
私クリード1見てないんですよ。で一応流れだけざっとチェックしてから見に行ったので、そんなにそのアドニス自体に思い入れはない状態で見たんですけど、そのさっきお二方が言ってた話をあんまり入ってこなかったんですけど、それはその見てる時に持ってるものと持たざるものの努力とかチャンスがとかっていう風に、この映画もまあロッキーもそうなんですけど、あんま見てなくて、そのハングリー精神があるから戦えるんだっていうのを、今もそういうスポーツ業界とかそういうボクシングとかが全面的に出してるなっていう気持ちもあんまり自分でなかったので、その明日のジョーとかなら分かるんですよ、いかにもな底辺から登ってきた人がっていうののハングリー精神だっていうのとかだと分かるんですけど、それとクリードを比べようっていう気が多分最初からないので、だから結構フラットな状態でクリードを見たので、そのドラゴを応援してるっていうのも、ドラゴが持ってない人間だから応援してるっていうわけでもなくて、そのそれぞれの戦いを見てて、なんかドラゴを応援したいなって思っただけだったので、その持ってる持ってないの話なのかなっていうのもあり、
この対決の売り方とか、中のプロモーターのやり方とかは、そういうふうにやってるので、それは一応は全面化してます、基本的には。それをどう取るかだから、
そう。彼がどう戦ってる時にどういう顔をしてるかっていうのとかを見てると、彼は彼の戦いをしたいなって思ってるんだなっていうのが結構最後の試合とか見えたんですよ。その親父とかお母さんのこととかいろいろあるけど、でも自分の戦いがしたいんじゃないかなこの子はっていうのがあって、
てかロッキー4でドルフ・ラングレンが人間的な部分を見せたのってまさにそこのところですかね。俺の戦いがあるんだ、俺のやり方があるんだっていうところで人間的なところ初めて見せたっていう、それを引き継いでるキャラクターであるっていうことをきちんとビクターも体現してて、ドラゴの要は憎しみを押し付けてたってことですよね。彼自身の憎しみではないもの、自分の戦い方あるんだっていうのを親として気づいたっていう瞬間、4ラウンド目ぐらいですかね、の時に急に褒めるっていうとこあるじゃないですか、お母さんたち去ってとか、
まあその辺絡むと俺ちょっと違う感じがしてるんだけどね。自分の戦いじゃなかったのかよって思ったっていう。
あ、いやだから俺はビクタードラゴよりはイワンドラゴの成長の話だと思ってました。
あ、そう、結局そうなるよね。だから、そうなってくるとやっぱりロッキーというイワンの話が強くなるなとはなるね。まだまだね。
そうですね。だけど俺は殴り合ってる時に二人は何かを共有した瞬間があったなって俺は試合中に感じたので、お互いに別に因縁だから憎しみだからとかって戦ってない瞬間が。
そう。だから多分、ドラゴ親子的には象徴としてそばに置いてるけど、国と母親の方が因縁ではある。
そうだね。
形にはしてあって。だから逆にあ途中で帰らせるとか、わざわざさせるとか入れてるわけだけど、そこで個人的には、はい、ビクターちっちゃうやろと。そこでめっちゃ闘志燃やすとこちゃうんって。
はいはいはい。
思ったんですよね、はいはいはい。いなくなっちゃった母ちゃんじゃなくてっていう。
あれってお父さんのリアクションで落ちたんじゃないんですか？お父さんの方は、お母さんが帰ったことに明らかに動揺してて、だからそれまでのビクターへの対応
は、要はそれにしてもだよ、結局自分の戦いだからっていう話だから、このクリード2がね、
だから自分の戦いはしてないんだと思いますよ、
だからそこがだからなんか個人的にはまたちょっと最後乗れなくなっちゃったところがあるんですよね。まあだからそれは多分俺が求めてる物語なのかもしれないけど、ちゃうと33年あるんやと、っていうのがちょっと個人的に思って、だから最初の戦いか、
はい、
で反則になっちゃったけど、あれは逆に言ったら33年の何かが爆発したんだなと思ってて、 ただの反則ってよりは。
ああ、そうなんだ、うん。俺全然そう捉えてないですね。
あ、ほ
んと。俺はロッキー4の時に、うんうん、ドルフラングレンは反則しまくってんですよ。
うん、
ゴング鳴ってんのに、あいつ3回殴ってんですね、ドルフラングレンは。だけど失格になってないんです。
あ、そうなんだ。
だし、クリンチしてんのに、それでも殴り続けるっていうことやってるっていう、要はそもそものファイトスタイルを受け継いでるんだけど、それを、抑えてるんですよ、ビクターの方が。っていう風に俺には見えてたので。
引き継いでんだ、その流れ的に。
けれどもそう、
その
憎しみみたいな部分は、あ、引き継いじゃってるんだなっていうか、押し付けられてるんだな、ビクターはっていうところで、俺はまだ自分の戦いではないんだなっていう。う
ん、でもほら、なんか、最後の戦いは途中でほら、小田さんも言ったけど、自分でなって、なってきてるのにって思ったわけ。なってきてるな、流れだったのに。
先にちょっとドルフラングレンのちょっと成長を入れさせていただきました。
それってドルフラングレンの成長のために息子使ったんかよってちょっと思っちゃうじゃん。まあドラマの作りとしては正しいのかもしれないけど。
いやでも、現状はね、父親ベースの感情の持ち主じゃないですか。お父さんをあんなことにさせた母親がどうこうとか、国にこういう思いさせられたお父さんのっていう気持ちで戦ってるわけじゃないですか。そういう感じじゃないんですか、うん、
私はそのタラコが息子が自分の試合を最後できたんじゃないかなって思ったのは、はい、お母さんが帰った後お父さんは明らかに動揺してて、はい、でそれを見てなんでどういうなんかそのそうなっちゃうんだって思ったんじゃないかなとは思ったんですよ。そのお父さんの怨念を背負ってるとかそういうことではなくてお父さんと一緒に自分は戦ってきたんだっていう感じで思ってるとすると、うんうんうんうん、お父さんがあの時点でくじけてるって自分はまだ戦ってるのになんでくじけてんだこいつはって思って、
う
ん
う
ん、
あだから結局まだ自分の戦いとはいえニコイチのままだってことだね、うん、お父さんと
一人で孤独に戦ってきたっていうよりはお父さんと一緒に戦ってきたんだっていうのがあるから、なんでまだ自分の戦いはあるのにお父さんを勝手にくじけてるんだろうっていう気持ちがあって戦いには行くんですよ。でも戦う気はまだあるけどお父さんがタオルを投げて、でもまだ俺やりたいのにってお父さんにこうなんかパンチしてみたりとかしてたので、そういうなんか今から俺は自分の戦いをまだできるんだっていう気持ちとかが、うん、あの子あったんじゃないのかなって思ったので、だから頑張れドラゴンって思ったんです。
いやいや、うん、それはそうですよね、うん、そうするとあのタオル投げ込まれたところとかってどう感じるんですか。
あれはもうなんかしょうがないと思いました。お父さんは息子がやられてもうダメだって判断するのは、うん、あの試合の感じからするとそう思うんですよ。息子は多分俺は行くって決めている状態なんで止めないと息子がダメになるなっていう感じだから、結局そのアポロと同じじゃないですか。絶対にタオルは投げるなっていう状態になってるのをお父さん判断で止めるっていうのは、うん、それは分かります。それはあれはお父さんなので、だから息子はタオル投げられた後もできるのにって顔をしてるのも分かるんですよ。
そうすると悔しい感じになるってことですかね。
うん、なんかそう思います。だから
も
う
俺全然逆に感じたね。
うん、俺もなんか、う
ん、なんか要はやっぱりお母さんの件があってからはまあ。さっきまでの戦意は落ちてるので、うん、でもやらなきゃいけないっていう試合だしってぐらいでやってるから、うん、もうタオル投げるしかないよねって個人的に思ってました。
もう完璧に試合する意義がなくなった
そうそう、試合する意義がないなって思なってるから
は
っていう感じはしました。俺的にはね、
のか
そうそうそうそうそう。
あ、じゃあ俺はもうじゃあもう両者の間ぐらいですね、うんうんうん、
例えばだから、ね、ロッキー4あまり覚えてないからだけど、なぜ投げなかったか問題、アポロは戦う意志がまだずっとあるからですよね。はいはい、
そうですね。
今度は反転してるんだなと思います。だからロッキー4が元にあるとして、うん、ってなると戦う意志がないから投げて、いやこの子はもうダメになると思ったっていうか、
あれはドラコは自分が殺したっていうのが完全に思いがあるから、うんうんうん、あれを繰り返さないようにっていうか、多分あれが悪夢だなっていうのは、うん、最初の、
ね
う
ん、
最初の息子が反則してアドニスが倒れた時もちょっと動揺してるじゃないですか、うん、ドラコとか。
そうそう、だあれそこで動揺してるから、うん、あれは父のあれとかよりはその本人の33年間だなと思ったっていうか、反則した時
に、うん、あ、それはわかります。
父のスタイルを復習、うん、踏襲してるとかよりは、
うん、だから最後の試合はその闘志がなくなったからっていうのとかのタオルの投げ方ではないと思ったんですけど、
父ちゃんが自分とこれ同じ境遇にさせちゃうじゃんを止めたっていう感じですかね。寂しい思いしてきた自分っていうのを全く体現させてるわけですよ。母親がいなくなっちゃうとか、守れる相手は息子にとっては自分しかいないわけですよね、イワンドラゴしか、
うんうんうん、 なるほど。あ、だから中間なんだね。俺もそれ入ってるからね。うん。いや、守るためにやってるから。
そうそうそう。だから、愛憎って言葉があるように、うんうんうん、愛の裏がもし憎しみだとしたら、うんうん、愛が芽生えた瞬間が、この瞬間っていうのを俺は見たっていうので、タオルだなって思ったんですよ。
うん、うんうんうん。そうだね。だから、うん、お父さん、イワンの方の呪いが解ける瞬間って
やつ、ね。そうそうそうそう。でもそれは、うん、あの、ビクターの呪いを解くことでもあり、彼は純粋なるファイターになれるかもしれないし、うんうんね、っていうところですね。
そう。最後はそうなってるよね、そうそうそう結局。わかる。あ、だから俺も王様りはそっちなんですよ。
はいはいはいはい、
単純にそうだけど、ビクターの状態がちょっと違うという感じなのかな。気持ちの問題に最終的には、あの、はいはいはいはい、やっていくんですよ、ドラマの作り方として。
うん、
だから結局、気持ちが強い方が勝つっていう、あの、収め方する流れの中で、気持ちがこっちへ落ちた感じがすごく個人的にはしたという感じです。う
んもうちょっとガワラさん、
はい、はい、ガワラです、
はい、
僕もいろいろ思ってるとこあるんですけど、
はい、
今のあのおまけさんのタオルの気持ちの話はちょっと違うと思っていて、
うんうんうん、
選手としては絶対に自分負けたくないし立ち向かっていきたいから絶対立つし、うん、タオル投げるなっていうふうな思うのはそうなんだけど、うんうんうん、セコンドとしてはそこを組まないであの選手の状態を見てタオル投げるのが仕事だから、
うんうん
気持ちが落ちたからタオル投げたじゃなくて気持ちがあるけどここで止めてやらないと本当にあのアポロみたいになっちゃうから止めたっていう風に思わないとちょっとあのスポーツじゃなくなっちゃう。
でもこれ映画だから一応は親子の、ね、呪いとかつながりは描いてるとは俺は思っちゃう。
あの
それに隠してるっていうかそれは表現だから
気持ち落ちてたら立たないから。
いやそこは俺は思わないのね。そこまではね。
うん、
うん、一応はファイターだから。だから気持ち落ちるってもう絶対無理っていう意味じゃなくてっていう。だから結局パラメーターの話と戦う理由の話でパラメーター化が見えるというかその程度のぐらいなので、うん、だから戦えても理由が見えないと気持ちはやっぱりないみたいになっちゃうかなと個人的に思ってる。で逆に言ったら対照的にあのアドニスは今回あのさっき言ったワンと違って、
はい、
立ち上がる理由が変わったんですよね、結局。
はい、そうですね。
な、周りが言っての自分っていうところをちゃんと見えた上で、うん、ここで立ち上がらなければってなるっていうところが変わってたと思うんで、それは前でやればよかったのになっちゃって思ったんですけど、アドニスが軽っと思って、前作であんなに積み上げたのに、
うん、
なんかキャラクター軽っとかなりすぎちゃって最初の方。
そうね、そう、それは。
これ、しかもそれで、結婚するしないのやつを、
そう。
長尺で撮ってて。
でさ、プロポーズシーンさ、
何やってんのこれ、俺何見てきてんのみたいなやつ
だ。耳聞こえない人って分かってんじゃん、
パーソナル。そう。
あれ、後ろからさ、行くとかさ、ないじゃん、絶対。まあ、
それは、いっぱいいっぱいなってるっていう。
いや、それにしてもね。
まあ、それがあったとしても、うん、あんだけ尺されて、あれやってる意味が、普通に慣れてきましたよ。
勝手に古いな的で言うと、うん、実は、あのロッキー死んでたみたいな
震えすぎ震えすぎで別の震えそれ
ねロスに引っ越そうとか言われた時もロッキーがって言ったらテサトプスがすげえ微妙な顔をするみたいな
えもう死んでる人なのに
一回目負けて病院で起き上がったところにロッキー、はいはいはい、ロッキーはアドニスロッキーはもう死んでるのよそこから立ち上がってく話だったら、俺めっちゃ見たかったなっ。
いや、ダメだろ、それ。
いや、怖いわ。
でもなんかそう考えると、すごくいいとこと、良くないとこが、すごくいっぱいある感じだね。
まあ、ね、あの、プロポーズからの流れで、あれはちょっとまあ微妙っちゃ微妙ですけど、うん、もうそれ置いといて遺伝の話があったじゃないですか。うん、僕自身、健常者じゃないわけですよ、僕は。うんうん、で、それを思った時に、やっぱり、例えばパートナーとかと子供とか作る時って、やっぱり遺伝の可能性があるから避けようっていうのは、常に、この人生でずーっと思ってることなんですよ。
うんうん、
思ってたことと言ってもいい。うんうんうん、クリード2、これを見て、僕は考え改めたんですよね。っていうのは、子供が生まれました。うんうんうん、で、やっぱりテッサ・トンプソンと同じように、うん、やっぱり聴力に障害がありますっていう描写を見えたときに、そうだ、俺って、その自分の障害みたいなものを不幸だって思ったことは一度もないなと思ったんですよ。
うんうんうん、
っていうか、不便だなとは感じるけど、不幸じゃない。っていうことは、これ、子供に対してどうこうあってほしいって感じる思いとかって全部親のエゴじゃんっていうことに気づいたんですよ。
まあそうだね。う
ん、それはみんな、どの家庭でも子供の了承を得て生まれた子なんていないですから。
そうだね。
俺は思って。
だから親がそうやって思ってしまったら、
そう
最終的に可能性がゼロになるからね。
要はその親が望んでいる子供みたいな像を勝手に作り上げて、
うんうん、
それ通りじゃなかった時どうしようっていうことじゃんっていう。
うん、
いや、それは最悪だなって俺は今思って。
うんうん
でしかも遺伝の話しながらも血のことは関係ねえよっていう決着まで行かせたっていうところで、うん、俺はああありがとうクリードっていうふうに最後はなりましたねっていうことですわ。あのまあ語りしろめちゃめちゃあるなと、そしてチャムレ置き去りにずっとしてしまった、
うん、そうですね、
いや申し訳ない、いや大丈夫です、なんかこれだけもう本当に語りがいある作品なのだなぁと、
としか言いようがないよね。
あの聞いていました。
すいませんでした
。お隣で。
はい。ということで、じゃあもう終わり。もうこの話は終わり。
はい。
はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ次回のルーレット決めていきましょう。話題作は、シャマラン止まらんということで、ミスターガラスでございます。
はい。はい、
ガラス、
そしてこたつはですね、チワワちゃん、ホガです。はい、おまけちゃん。
おまけちゃん、ガラスちゃん。
はい、ミスターガラスですね。
はい、
はい、畑さん。
はい、天才作家の妻40年目の真実。
タンタンは、マイル22。そして、マリッペがミスターガラス。
うん。
で、チャムレは
私は、マカボイ目当てで、ミスターガラスで。
はい、そしてガワラさんがサスペリア。リメイク版ということです。じゃあ、サイコロすいませんが、お願いします、チャムレさん。ドーン
!7。
7。ミスターガラスね、そたまらんってことで。
イェイ。
じゃあ、うん、シャマランで今年は頑張っていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知はないですか？ないですね。はい、じゃあどうぞ。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニ話題トークで募集するテーマは超能力映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではミスターガラスを扱います。ネットフリックスで会いましょうではブラックミラーバンダースナッチを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジでこの曲いいね、この曲が好きだなとか、そういうのもね全部ね拾いますので、ぜひご利用ください。次回の締め切りがですね2月1日でございます。そしてですね、こちらの、まあ、第98回はですね、まず、ドイフェイバリットシングスは、チャムレイがやります。そして、暗い映画愛は、ザックリスナイダーさんから頂いた、すごいネルワイゼンをみんなで鑑賞していきますので、ぜひお聴きください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますように、ということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
はたと
チャムレイでした。
またねー。